V トークラジオ第24回スタートです。先日の熊本地震、とんでもないことになってしまいましたね。もし私の拙いこの番組のリスナーの方、またお知り合いの方に被災された方がいらしたら、心よりお見舞い申し上げます。私に特に何かできるわけでもないので、私はいつも通りの生活を繰り返す、改めて何かの行事への参加をしないという自粛はしない、大きな買い物はできないけれど、しっかりと税金を納める、まあ、こんな形で日本という国に貢献したいと思っています。また九州はあまりにも遠いので、ボランティアに行きたいのですが、そうそう行けるものでもないので、ボランティアに行ったつもりの交通費とホテル代は寄付しようかななんて思っています。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてバイクのスキルはビギナーのままという私、黒学が普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、奥多摩に大名そばを食べ行くはずか、なぜかハッピードリンクショップで缶コーヒーを飲んでいたぞ。今日は先日の奥多摩湖への釣りについてのお話です。これは私の以前からやってますゴンゾーとストキチ&黒学の旅日記というブログの方で、東米さんという方が奥多摩湖に大名そばがあるということでね、ブログで書かれていたもんですから、現在うどんは NG ですけどもね、日本そばなら OK な私、もうこれはしめしめということでね、喜んで出かけてきたお話でございます。行程はいつも通りに新嫁街道直進、まあ以前もお話したかもしれませんけどね、私の母校であります都立ホナリララ高校を左に見て、横田基地の方面にはね向かわずに八高線のアンダーパスをくぐって青梅街道と合流で直進、そうそう、あの国道16号との交差点にね、ゆで太郎の新店舗ができていました。ゆで太郎についてはね、また後日ご案内をしたいと思いますけどね、ここはですね、実は立ちそば界のニューウェーブということでね、富士そば山田うどんにね次いで今注目の店舗でございますんで、またぜひこちらの方はね紹介したいと思います。都内とか神奈川方面にはあったんですけどね、この武蔵野地域にできたっていうのは珍しいもので、ぜひ寄ってみたいと思います。で、まあ平日のね午前中というふうにいい高ロケーションっていうんですか、これですっ飛ばして行ってきたんですが、実はダンプカーが多くてですね、東京の青梅ってところはまだまだダンプカーが多く走っています。でもまだね、東京っていうと都会のイメージなんですけども、青梅はね山の中なんで、こちら砕石、あの砕いた石とかね、こういうのを出荷しているようです。まあおかげでね、スピードは出せなくて安全運転でいいんですけども、ちょっと埃がね嫌だなぁなんて時もありますけども、この後東青梅、青梅はね手前に東青梅っていう駅がありましてね、そこで JR 青梅線をアンダーパスして分かれ道に行きます。で右がですね青梅市内のね経由しての青梅街道で奥多摩街道、左がですねこれちょっと変わって吉野街道という道がありまして、この吉野街道をまっすぐ行って、まあ、奥多摩を目指す、まあ、途中でねまた青梅街道に入るんですけども、こういう分かれ道になります。で私はですね実は吉野街道の方が好きですね、へそ曲がりだからじゃないんですよ、実は理由があるんです。これね吉野街道は多摩川をね右に見ながら走るんですね、逆に青梅街道はね多摩川を左に見ながら青梅線を右に見ながら進むということで、 ということでね、まあ青梅街道は古くからあるっていうのもあって、家屋でね、実は満足にこの多摩川の渓谷が見えないんですね。片や吉野街道、こちらはですね、うまい具合に渓谷がバサッと切れるところがあるんですね。で、山並み、向こう側のね山並み、そして山肌に張り付くように走る青梅線の車両、こういうのがね、実は見れるんです。東京にいながらね、自然を感じさせてくれるいいところです。特にですね、実はあまり私も詳しい方ではないんですけども、青梅線にはですね、意外と橋がですね、いい橋があるようで、トレッスル橋、アマルベ鉄橋ですね、前の古いアマルベ鉄橋はいっぱいいい足の部分がありましたけども、足の部分がね、少ない、3つぐらいしかないんですけども、高さもそこまではいかないんですけどね、そういう橋が実はあるところもあるぐらい、青梅線というところはですね、密かに橋好きの方にとってはなんかいいみたいなんですけども、そういうのがね、吉野街道から実は見れるんで、私はこちらの道を使うのが好きなんですね。またですね、こっちの吉野街道を続くとですね、ちょっと私はあまり得意ではない方面なんですが、吉川英治、数々のね名作を残している文豪の吉川英治の記念館、また吉野梅郷という観光スポットがあります。でも今ね、吉野梅郷はね、梅の花のなんかこうウイルスっていうのがあるらしくて、そのウイルスにやられてしまいましてね、梅の木を全部伐採しちゃったんですね。街中にも出てましたけども、復活を目指しているようです。まあ花が咲くのはもうちょっと先なのかな、また咲いたらこちらもご紹介したいと思います。それにこの吉野街道で忘れちゃいけないのが御岳山ケーブルカー、御岳山ね、ちょっと噴火して大変なことになっちゃいましたけども、御岳山と同じ字を書くんですが、こちらは御岳山と呼びます。標高は882メーターほどのところでね、頂上からはね、関東平野だけではなくて筑波山も見えるらしいです。またレンゲショウマという花があるんですけども、これの群生地としても有名なんですね。8月の後半ぐらいから咲くお花なんですけども、で宿坊もありますしね、眺めも良いですし、夜なんかだとね、野鳥が飛んでるのがなんかよく見えるらしくて、高尾山と違ってね、いいところなんですけど、ちょっと有名ではないんですよね。ケーブルカーも実は慶応グループらしくて、でまあこれね、難点は何なのかなと思ったらね、鉄道の駅からちょっと遠いっていうのがねあるんですけども、こういういいところもあるんですけどもね、実はこのケーブルカーは私も行きたい行きたいと思ってるんですけどもね、ちょっと行ったことがないんで、今度ね、行ってみたいなと思ってますんで、こちらもそのレンゲショウマの時期にはね、どんなものなのかなということをレポートしたいと思っておりますが、さてさて、これでね、吉野街道に入りまして、吉野街道をまあ進んでいくんですけども、あいにくね、ダンプカーが走ってて前はなかなか見えないんですけども、この日はですね、CB1300 かなの方とかね、フェザーの方、それぞれ、鳴らし運転なんですかね、みんなピカピカの方がね、私の脇をスーッとすり抜けていきましたけども、やっぱりいいな新車はなと思ってましたけどね、まあ私も V スは大好きなんで別にどうでもいいんですけども、その辺はで、吉野街道もずっと行くとですね、結局は先ほども言いましたけど青梅街道に戻るんですね。でそれが戻るところがですね、古里と言いまして、古いに里と書きます。私ね、中学校の時に武蔵野地域でね、全部の武蔵野地域の中学校の参加する野球の大会がありまして、それ記念大会だったからたまたまね、そういう大規模な大会になったんですけど、そこのキャプテン会議に行った時にね、そこの学校が来てまして、ふるさと中どういうことなんてね、チームメイトと一緒に言ったんですよ。よく聞いたら孤立中だっていうんでね、どこだそれなんて思ったんですけども、そんな風に懐かしい思い出もあるところなんですが、でこの孤立の街中を走っていきます。でこのね、街中を走っていくとですね、左側にですね、多摩川南岸道路という新しい道ができていました。多摩川に南の岸の道路という風に書く道なんですけどね、とっても素敵な名前ですよね。初めて通る方にしてみればね、多摩川の南の岸を走るのってね。でてっきりね、私も よしよしよし、しめしめということでね、さっきの吉野街道よりももっと多摩川の岸を走るのかななんて思ってね、いつ工事してたんだろうなんて思って、で、じゃあ行ってみっかということでね、左に曲がってみたんです。でもこれが大失敗。お得意のね、長いトンネルの連続、風景なんて全く望めません。しかもね、私の目の前には軽自動車のね、アルトが走っていましたから、バッチリ、法定速度通りに走らせていただきました。でも後から聞くとね、どうやらここがネズミ捕りの格好の場所のようですので、もし皆さんもね、この多摩川南岸道路を行きまして、あのトンネルを走っている時なんかはですね、サイン会を出席しないように、あの青い服を着た白馬に乗った王子様のね、サイン会には出席しないよう、速度には十分気をつけてください。でもまあそのおかげでね、奥多摩の街中、奥多摩駅の周辺とかね、ああいうところはショートカットできますから、人が飛び出るとかね、バスがいるとか、そういうね、ストレスは感じないで済むっていうのがあるんですが、でこの後また旧道通と変ですけどもね、もともとあった道に登っついて、でぐいぐいと坂道をどんどん登ってっていただくと、右側からね、あの廃線跡が出てきたところをくぐると奥多摩湖に到着ということになります。で普段ですとね、こう奥多摩湖の上の方のね、行くんですけれども、今日は沿岸方向に進むということで、駐車場へ引かずに沿岸方向にまっすぐトンネルをくぐっています。するとね、駐車場を抜けて、行くとダム湖にね、水がいっぱいありましたからね、この時期本当綺麗な風景ですね。で、湖畔を巡る道、適度なね、カーブで気持ちよく走れますよね。時たまあの暴走禁止のあの凸凹舗装がありますけど、で、そこをいくつかのトンネル、いくつかのカーブをこう気持ちよく走っていくと、そこにですね、長さ約140メーターほどの川のトンネル、川にのっぱらのですね、川のトンネルが出てきます。で、ここを通過すると、出るとすぐ右側に今日お知らせしたかった大名そばのある三山亭さんがあります。美しい山と書くんですが、お店と反対側にはね、バス停兼駐車場となっている広いスペースがありますのでね、ぜひそこでバイクを止めてください。で、お店に向かうということでね、バイクを止めて、私もヘルメットを脱いで、そしたらですね、あのガラス張りのお店なんですけども、ガラス張りって言うと変ですけどもね、ガラス戸がこう5つぐらい並んでいる昔からのお店なんですけども、こうのれんが出てないんですよ。で、のぼりも出てないんですね。だけどガラス戸だと。で、カーテンは引かれてない。うん？と思ってね、まあやってんだろうななんて思って、天気もいいしなんて思って、ガラス戸を動かないんですね。調べたところ不定休で書いてあったんですけども、見事にはまったようでした。残念。今年にはね、本当4月は運が悪いんですよ。私ね、誕生月だっていうのにね、いろいろありましたしね、またやってしまったようで、こちらのレポート、まあ後日ばっかりですね、レポートは後日後日になってしまい、すいません。次回はぜひ食べに行きたいと思っています。でもしですね、私のようにこの不定休にはまった方へのブラックな情報をここで一つお知らせしたいと思います。まあ、すでにね、奥多摩へ行った方、また奥多摩周遊道路を行った方、ね、奥多摩湖へ謎のロープウェイのこのロープが、ロープウェイのロープがちょっと変ですけども、あれが残っているのをご存知かと思いますけども、実はですね、奥多摩湖にはロープウェイがあったんですね。1962年って言いますから昭和37年、さすがに私も生まれてません。昭和37年はね、1月に営業運転を開始したそうです。でね、営業当初はやっぱりね、主に関東方面から多くの観光客を集めたそうです。まあ、当時はね、そんな面白いものもあるわけではないですし、テレビもね、そんなに進んでるわけではないでしょうから、で数年後にね、実はこれ湖のね、横断する橋ができるということでね、自動車やバスで簡単にね、反対側まで行けるようになりましたり、まあ要は奥多摩周遊道路ですかね、多分ね。でそうすると当然のごとくロープウェイですからね、金取ってまでっていうのだと乗客が減ってしまうということで、開業から4年の1966年ですか、で12月1日に冬季休業というね、名目、よく使いますよねこういうのね、冬季休業という名目で運行を一時的に停止したと。 で、そのまま停止して営業不振、当然営業不振ですわね。で、1975年って言いますから昭和50年、9年間もほっぽっといたんですけども、3月に正式に運行休止申請が出されたということです。で、この今お知らせいたしましたね、三山亭の駅の近くには、川野駅っていう駅があります。で、そこにはですね、雲取号。でね、奥多摩周遊道路の、前料金所があった近くのところに駐車場があるんですけども、この近くにはね、水戸山口っていう駅がありまして、水戸号っていうふうにケーブルカーの、ケーブルカーじゃない、ロープウェイのね、箱が残っていますし、いろいろな駅舎とかね、残骸が残っています。ぜひね、廃墟好きな方、廃墟好きな方っていうと変な話なんですけども、ちょっと手軽に行けますんで、どこだっていうのはね、よく調べていただいて、行ってみてください。もっともね、怪我と弁当は自分持ちですのでね、その辺は私は、お前が行ったからなって言われてもですね、保証はいたしませんので、あくまでも怪我と弁当は自分持ちっていうことでお願いしたいと思います。まあ、この後ね、まっすぐ帰ってですね、あしょうがねえなーなんつってね、やっぱり4月ついてねえな俺と思いながら戻って、先ほど言ったゆで太郎か、得意のね、埼玉といえばの山田うどんにでも行けばよかったのですが、まあ、天気もいいですしね、まあ、ちょっと気分的にもね、むしゃくしゃしてるところもありますんで、ちょっと走るかってなってね、まあ、正確に言いますとですね、実は時計を勘違いしてたんです。家からね1時間弱で着いたと。やっぱりブーストっていいな、早いな、楽だななんてね、実際には2時間近くかかってたんですけども、1時間弱で着いたと思ってたんでね、で行っちゃえということでね、行きました。どこへ？柳沢峠ですね。柳沢峠、久しぶりに峠道に行ってきました。っていうか正確に言うと柳沢峠はね、ブーストで行ったのは初めてなんですけども、で、じゃあどうだったのか。いや、さすがにですね、ブイストは楽しい。本当に楽しかったですね。もう皆さんもご承知の、あのでかい図体。ね。本当でかい図体ですよね。だけども、細めのフロントタイヤのおかげなんですかね。こう、なんて言うんですか、ひょいひょいとね、カーブを曲がってくれて。そして程よいパワーの3速4速を使って、ぐいぐい登る登る。もうね、乗せられてるっていうよりね、自分でこう乗っている感がね、すごいんです。最高でしたね。以前ね、ER6F 乗ってた時は逆にね、扱いづらかったんです。まあ姿勢のせいもあったのかもしれないですけどね、今度はこう先も見通せるじゃないですか。姿勢もよくこういって疲れもなく、ああ、アルプスローダーってこういうことなんだ、なんてね、もうヘルメットの中でね、うひゃうひゃ言いながらね、ぐいぐい曲がっていきました。でもね、前にも話しましたよね、あの花魁淵の話ね、武田の 金貨のね、隠してて不幸にも花魁さんがっていうお話、今はねトンネルができたんで一気にあの辺を突き抜けるんですけど、やっぱりなんかいますよあそこだって。あそこちょっとばっかしヒヤッとしましたもん。なんかいますよあそこは。まあね、怖い話はこの辺にして、で、あの楽しい時間というと変ですけどもね、ぐいぐい登っていく峠道の楽しい時間というのも早く過ぎるもんで、気がつきましたらね、こう柳沢峠のてっぺんに着きました。で、駐車場、あそこ売店があるんでね、売店の駐車場に停めて、先客の方が2名、ちょっとタバコ休憩をしておりましたけど、すいません、マシンね、TZR だったのかな、もう一台の方もちょっと分かんなかったんですけど、ごめんなさい、ちゃんと見なかったし、詳しくないんでね、ましてや内気な私ですから、もう皆さんもねご承知だと思いますけど、内気な私はこう声をかけることができませんので、柳沢峠の駐車場から垣間見える富士山をパチリと撮ってですね、駐車場をさて行くかなーなんて言ったところ、湘南ナンバーのね元グッチーさんがいらっしゃいまして、黒の革の上下でね、口をひげを蓄えてかっこいいんですわ。まさしくね、マンダムっていう感じのおじさんなんですけども、あんな風になりたいなーなんてね思ってしまいました。もっとも今あのマンダムって言いましたけどね、チャールズ・ブロンソンつっても通じる人なんてどれだけいるのかちょっと疑問はあるんですが、まあ、本当にダンディーな方でしたね。ああいう風になりたいなーなんて思います。で、この後ですね、山梨は円山方面に下るんですけども、 気持ちよくね、やっぱりクイックイと曲がっていくし、エンジンブレーキを効かせてね、左のヘアピンカーブをぐっと回って、ひよいっていう感じで行って、実にね、こう伝わりますこの気持ちよさね、ふいっふいっていう感じで行って、私ね高いところは苦手なんでね、あそこはあんまり好きじゃない橋もあるんですけども、そこも気持ちよく走っていくと、途中にですね、これ皆さんにちょっとお知らせしたいんですけども、五郎田っていうところがありまして、五郎田ってあの五郎丸に五郎に田んぼの田で書いてですね、公衆トイレっていうのがあるんですね。まっすぐ行ってカーブの先にその看板が出てるんです、小さい看板が出てるんですけども、そこへ見えましたらですね、ぜひ皆さんスピードをちょっと緩めてください。そうするとですね、あのカーブを抜けた先ぐらいにですね、ザ・甲府盆地というような風景がね、くっきりと見えてきます。これからね、季節が暖かくなっていく、どんどん暑くなると霞んできちゃうのかなっていうのもあるんですが、もしね覚えていらしたらと思うんですがね、カーブの先で止められるようなところがあって、安全な場所がありましたらね、ぜひ一回止めてみてください。ここは隠れたね、おすすめのビューポイントとなってますんでね、ぜひ止めてみていただければと思います。まあね、今回私はですね、おおすげえと思いながらね、やっぱいいなーなんて思いながらも、相変わらず時計を勘違いしたままでバイクを止めることもなくね、時間勘違いしてたんだから止めてね、写真撮ってればそこで気づいたんでしょうけども、ほうとうでも今日は食べるか、山梨といえば馬肉かなんて考えながらね、とりあえず山梨といったらここっていうハッピードリンクショップに立ち寄りました。ハッピードリンクショップなんて言われてもね、関東以外の方もあまり知らないでしょうけども、あ、関東でも埼玉とかね、茨城、千葉の方なんかは知らないでしょうけどもね、実は山梨にはあるんですけどもね、単なるね、車が数台止められる空き地に格安の飲料自販機がやっぱり数台置いてあるところなんです。でもね、これ山梨県では知る人ぞ知るっていう状態だったんですよ。でも最近はね、勢力拡大中で長野県や静岡県にも進出しているようですが、このハッピードリンクショップ、ぜひね、こちら来た時にはお寄りください。お寄りくださいっていうのも変ですけども、コーヒーもね安いですし、夏なんかですとあの冷たいね、スポーツドリンクも安く売ってますんで、覚えておいていただけるといいのかなと思って、でハッピードリンクショップでね、缶コーヒーをクッって飲んで、ふやっと時計見たらね、もう1時過ぎてるんですよ。あれ何やってんだろうですよね。ここでやっと勘違いに気づいてしまいました。あまりのね、V 速の気持ちよさに、時が経つのも忘れていました。円山から帰宅というとですね、中央高速を使ってでもですね、2時間弱失敗すれば2時間以上で、もう1時も過ぎてますんでね、下手すりゃ4時かよっていうことになって、夕方になるとね、気分的にも暗くなるし、あと小学生とかね、飛び出しも怖いんでね、はあ、ということで昼飯抜きかということで、まっすぐ中央高速に乗って帰宅しました。残念ながらね、ほうとうも×馬肉も×でしたけども、まあ、中央高速に乗ってね、とりあえず談合坂で前もね、いちご狩り行った時にちょっとカレーそばなるものを食べたんでね、あ、そうだ談合坂でなんて思ったらね、しっかりと談合坂の手前で雨降ってきましたよね。もうやられましたね。まあ小雨だったんでね、このあと降ったら嫌だなということで、本当にお昼抜きでずっと帰ってきてしまったんですけども、まあ今回ね、やっぱり計画はしっかり立てないとダメだなっていうのが改めて思った次第でございます。Vトークラジオは月3回配信、6日、16日、26日です。UFO のごとく一歩一歩良くなっていきますので、温かいご声援をよろしくお願いします。